感謝します。先週からですかね、私たちはこのモーセという人について、あの聖書から見てまいります。その昔、若い時、もう何十年も前の話ですけど、あの10回という映画が風紀になった時代がありました。私はその10回という映画を見に行きました。まだあのクリスチャンじゃなかった頃。そしてその10回の映画の中に出てくるいろんな物語、特に未だに印象に残ってるのは、このモーセが岩の上に立ってこの杖を高く上げると、あのいわゆる紅海の水が真っ二つに割れる、あのシーン。まあ今から考えてみると随分シャチなその手法であれ水を分けているんですけれども、当時の私にとってはあれはものすごい強烈な印象で残っております。そして未だに思うのは、モーセという人はすごいなと思ったんです。そしてその背後にいらっしゃる、まあ神様、もうしばらくすごい神様だなと思いました。というのは、その10回の映画を見に行くその前に、私は天幕伝道テントを張ってその伝道集会をやってま、私の家の近くすぐ近くでやってましたから、それをその行って、イエス様っていう方がいらっしゃるんですよって話を聞いてたんです。そしてその次の日か、その次の、2、3日経ってたかどうか、もう随分古い話ですから、あまりこの覚えておりませんけど、とにかくそういう下地がある上に、その10回の映画を見ました。すごいなと思いました。こういう、あれももちろん映画の話ですけれども、あのチャールストン・ヘストンっていうんですか、あの人が、まあ、その後、この彼がこのライフ協会の会長になったという話、いろいろありますけど、とにかくその時に、彼の扮するモーセがですね、この岩の上に立って手を挙げると、あの紅海の水が真っ二つに割れる、あのシーンを見て、すごいなと思いました。まだ聖書も聖書にも知らない、読んだことも見たこと、初めて聖書っていうのはあるんだな、聖書の内容がこうなんだ、この1週間伝道集会にあった、その時にその講師の方々があの聖書の中からいろいろ話してくださる、そのことを聞いただけ、そういうところにこのモーセのこの10回の物語が入ってきました。すごいなと思いました。こんなすごい神様がいらっしゃるならば、信じてみてもいいな。どっちにしたって信じていなかってもいなくても、私から取られるものはないんだから、教会に行ってみよう。そういうところから私の教会生活が始まりました。今あのこの七栄一長の物語はもう何回も何回も読んで、そして人々から聞いて、物語はよく覚えております。しかしやっぱり今でも、神様ってすごいんだな思います。感謝します。まず、まあそれは前置きですけれども、ここにあの先週のお話の概略を言いますと、あのモーセはこのエジプトの に住んでいるヘブル人の子供として生まれました。当時そのエジプトの地ではそのヘブル人たちは大変苦しめられておりました。このいわゆるパロエジプト王によってこのもう奴隷とされておりました。なぜかというと増えすぎたからね。そしてそのエジプトに来た経過をもうヨセフという人のことをヨセフの功績を知らない王がそしてエジプトに移ってきてから400年経ちました。ヘブル人たちはおびただしく増えた。それに恐れを感じたこのいわゆるこの時のその400年後のある時期はこの結局外国から攻めてきた皇帝王朝が打ち立てられました。そしてその王は自分たちよりもどんどん増えるヘブル人たちに恐れを感じて、そしてこれは何とかしなきゃ、彼らはおびただしく増えどんどん増える人口を増していくから今にこのエジプトが乗っ取られてしまうかもわからない。おまけにヘブル人たちが非常に優秀だったからそれに恐れを感じたこの時の王はこのヘブル人たちを今度は奴隷という境遇を置いて苦しめました。当時そのたくさんの建物はレンガ造りのその町々が建てられました。まあ一説によるとあのピラミッド、有名なピラミッドもある時期のピラミッドはこのヘブル人たちのユダヤ人たちの建てたこのピラミッドだかもしれないという説が最近になって出てきてます。それぐらいヘブル人たちは優秀だったんですね。この頭脳が優れていた。だから何とかしてこの増え広がるヘブル人たちを減らそうとして当時の王は残酷な命令を出しました。それはこのヘブル人たちのこの助産婦たちに命令しました。産み台の上を見て生まれてきた子が男の子であるならばそれを殺してしまいなさい、あるいはナイル川にその放り出しなさい、そういう命令を出しました。しかし先週話したように助産婦たちは神を恐れたのでその赤ん坊を生かしておいたという話は先週の話でした。そういう時代にヘブル人とレビ人の一人での家に赤子が生まれました。彼の両親はこの赤ん坊の大変愛らしいのを見て可愛らしいのを見て殺すことができなかったんですね。それを3ヶ月の間隠しておきました。でももう3ヶ月経つと泣き声も大きいことでしょうし、いろんなことによって周りに知れないわけがない。この母親はこの足ので作ったカゴに防水加工を施して、そしてその中に赤子を寝かしてナイル川のこの足の茂みの中にそーっと置きました。そして姉がその赤ちゃんの様子をじっと見ています。そこにこの結局パロ王の 娘、王女ですね、要するに水浴びのためにやってきて、この赤子を見つけて拾い上げて自分の子として育てました。神様はすごいなと思う。すべてのところに神様のご配慮があって、その王女がこの赤子を拾い上げるのを姉はじっと見ていました。そして王女のところに近づいてきて、そしてあの、私はいい乳母をしております、もうこの赤子の母親を乳母として連れる。ですからこのエジプトの王宮の中で、このいわゆる養育費の心配は全部何もいらない、そういうこの、まあ、経済的に言うならば恵まれた中で、実の母親の父で、もう一つ言うと血離れするまで、だからまあ 3歳かそのくらいまで実の母親の手で彼は育てられました。やがてあの王子として、あの母親の手を離れて王宮に入るんですけれども、そして今度は当時の最高の学問であるこのエジプトのその学者から、その当時最新最高の学問を教え込まれて彼は育っていきました。エジプトの文明の中で育っていきましたけれども、彼のうちにはですね、この母親から教えられたヘブル人としての自覚が、あの三つ子の魂100枚と言いますけれども、この幼い時に、ごく幼い時に教えられた、そのいわゆるヘブル人のイスラエルの神である主のことも教えられたことだと思います。そういうふうにして彼は育っていきました。やがてある時、このエジプトの町を歩んでいた時、このヘブル人の奴隷がエジプト人の監督、まあ監督かどうか聖書に書かれてないか、とにかく鞭打たれているのを見て、彼のうちにムラムラと、自分と同じ人種であるヘブル人たちは、言うならば同胞がエジプト人に苦しめられているアリさんを見て、まあ今の私たちの言葉で言えば義憤に駆られて、このエジプト人を撃ち殺してしまいました。誰も見ていないと思いました。でももちろん、見ている方がいらっしゃいました。神様の他に人間の中にも見ている人はもうちゃんといたんですね。ある時このいわゆるヘブル人同士が争っているのを見て、彼は止めに入ったんですけれども、そのヘブル人が言いました。あなたはいつ私たちの指導者になったか、またあのエジプト人を撃ち殺したように私も撃ち殺すつもりか。そこで初めて、もうその自分の密かに行ったその行為が人々の間に知れ渡っているんだということ、モーセ自身が感じ取りました。いえいえ、その噂が王のもとにまで、そのパロですね、パロのもとまで行っているんだな。彼は恐れて この王子としての立場も全然何もかも打ち捨てて、当時ミディアン、ミディアンっていうのは、シナイ半島の一番端っこだそうですけれども、そこまで彼は逃げました。そしてミディアンの祭司エテロのところに、ここにこう書いてあります。出エジプト記の2章の2章の15節にこう書いてあります。パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかしモーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていた。そしてここに16節を見ると、ミディアンの祭司に7人の娘がいた。まあその中の一人、長女だと思うと、彼は結婚しました。いわゆる羊の番をしていたその姉妹たちは、その男の羊飼いたちに追い払われようとした。それを助けてやった。立派な身なりをしたエジプト人が私たちを助けてくれました。父親に話しました。それならば、その人を呼んでいらっしゃい。ここに書いてあります。20節ですね。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか、どうしてその人を置いてきてしまったのか、食事をあげるためにその人を呼んできなさい。21節、モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。人の働きの話をというと思いますと、40年このミディアンのうちに住んだと書いてあります。40年経った時、彼は羊を追ってこの神の山ホレブまでやってきた。この間にモーセが思い切ってその人と一緒に住んだ。そしてこのファンクションに行くまでの間に40年あるんですね。40年間モーセはただこのモーセはこの羊を飼いながらこのミディアンの地に住んでいたということです。そして人の働きの長所の言いますと、40年経ってモーセが羊を追ってこの神様ホレブの近くに来た時、不思議な現象を見ました。確かに火は燃えてるように見えるけれども、いつまで経ってもその芝は燃え尽きない。要するにそこに神様がいらっしゃるということの表れなんですね。その当時の人にとっては、今もそうかもしれない。とにかくこの方は確かに上がっているけれども、その日はいつまでたっても燃え尽きない日、芝が燃えない。もっと近くへ行ってあの現象を見てこよう。モーセは決心してホレブの山に登ってきました。その場所に来た時、突然声が聞こえてきました。モーセよモーセ、ここは聖なる地で、あなたの靴を脱ぎなさい。それを聞いたモーセはもう一瞬のうちにそれが神の御声であるということを悟りました。そして地にひれ伏しました。 ここにこう書いてあります。5節ですね。3章の5節、神は仰せられた、そこに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を、神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。神様はそのモーセがエジプトから逃れてミディアンの地に来た。そしてそのミディアンの地で羊を飼って過ごしている。その姿も、そして その間もエジプトの地で苦しめられているご自分の民のありさまをじっといつも見ていらっしゃったんです。ですからその最後にイエス様、あのイエス様じゃなくこの神が言われた、モーセが聞きました。もしもヘブル人たちに神様から私は使わされてきたんだ、その時彼らは言うでしょう、その神を私たちにも示してくれ。その時何と答えますか。神は仰せられます。私はありて、私はあるという名のものである。私はあるというその神様が私をこのイスラエルのために使わされたのだと答えなさい。この名前もは今も通用する名前なんです。私はあると言われる神様、過去現在未来にわたってある、私はここにあるんだという神様、これ以外に言い表しようがなかったんでしょうね、という神があなたを使わすんだ。神様の歌いはこうでした。何もしかしめらしい何々の神、まあ一つの例ですよ。例えばアマテラス大御神と名前を名乗ることは簡単でしょう。でもはい、あえて神様は私はあるという神というふうに名乗られました。過去、現在、未来にわたって、いつもいつも見て、働いて、出来上がる。ですから、現代に生きる私たちの上にも、この神様が生きていらっしゃって、働いてくださる。働きをなしてくださる。あなたが悩んでいるかどうかは私は知りません。でも神様はご存知です。あなたがどういうふうに思っていらっしゃるかも神様はご存知です。それからあなたの身にこれから何か起こるであろう、あなたの運命も神様はご存知です。私は知りません。こうなりたい、ああなりたい、人間の知る範囲というのは限られておりますね。でも神様は今のように私は愛ってあるもの、どのような場合にあっても神様はいらっしゃる、道からを持っていらっしゃる。ですから冒頭歌う時に、この我が家にいますしは来たるべき大なりと歌いました。私のうちに神様あるんです。そしてその未来に対しても 私はあると神様はおっしゃる。その真実を知るならば私たちは楽ですね。ああでもないこうでもない、人が妬んで私の悪口を言うんですよ。そんなこと悩む必要ないです。神様は全てご存知です。あ、私の人生も、私はね、今ね、病気で苦しんでいるんですよ。病院に院中に一度ずつ行かなければならないんです。でも悩む必要はありません。あなたの運命は、神様が、私はあるとおっしゃる神様が、私をして支配していらっしゃる。このことを知るならば、私たち信仰人生が、信仰者の人生は随分軽くなりますよ。でも、多くの不信者、まあ、私も含めてますけれども、神様、私はある。過去、現在、未来にわたって、私が支配しているんですよ、とおっしゃる神様がいらっしゃるにもかかわらず、ああでもないこうでもない、私の信仰の姿はこうなんじゃないだろうか、信仰者のあり方っていう、その難しい哲学者でもわからないようなことを私たちは悩みます。ある人は放り出します。 なるようになるさ。信仰の上に立ってなるようになるって思うんだったらいいですけれども、先生らさらで、なるようになる。放り出してしまうのと、信仰の上に立って、神様がいらっしゃるからは、神様がおっしゃっているように、神様が私たちの運命を支配して、なるようになる。と、全然わけが違ってきますね。放り出すのと、この、神様にお任せするのと、神様にお任せするならば、私たちの信仰生活も随分楽でしょうね。神様に任せきれないから、私たちは自分自身の手で、一生懸命、ああでもない、こうでもない、どうにもならないことに悩んだり、苦しんだり、してしまう。でも、信仰の秘訣はここにあります。私はあると言われる神様が、ありてあるものであるという神様が、過去、現在、未来にわたって私を支配していてくださるんだ。このお方にお任せするならば、絶対間違いないんだ。なかなか、この、理屈でわかってます。多くのクリスチャンたちは言います、神様にお任せすればいいんですよ。けれども多くの場合、もう自分では悩んで悩んで苦しんでどうしようもなくなって、神様にお願いするもう言うならば一種のやけくそですね。そうじゃなくて、神様が私たちに最も良いこと、神を愛する者、すなわち耳によって召された者のためには、すべてのことを働きて益となろう我らは知る。神様が最も良い方法を持って、私を支配してくださるんだ。私の運命を握っていてくださるんだ。この秘訣を知るならば、私たちの信仰の人生は随分楽になると思います。今肉体を打たれているとしても、神様が運命を握っていてくださるならば、神様が最も良い方に導いてくださるならば、それは私たちにとってどれほど嬉しいことでしょう。本当の安心をすることができます。しかしモーセはそれがなかなかできなかったんですよね。まだこのお答えをいただいても、 まだモーセは安心することはできませんでした。私は口も舌も重いものです。私の代わりに語るものを神様はください、願います。もしもこの時モーセが、はい、わかりましたって言って立ち上がっていたならば、もっと素晴らしいことがこの聖書の中に書かれていたことでしょう。しかしモーセは自分の口下手だ、口が重い、そのことを神様に訴えて聖書の中にこう書いてあります。神様はモーセに対して怒りを発せられたと書いてある。それでお前、あなたの代わりにアロンが来ようとしている、彼は言葉のして人であることを知っている、だから彼が語る、あなたの舌の代わりになって語るだろう。でもアロンという人は どういう人でしたか。やがてモーセがこのまあだいぶ後になるんですけれども、あのモーセがこのシナイ山に登って神様から十回いただいている間、一方民はこのモーセに待ちくたびれて騒ぎ始めました。もあのモーセは山に登ってきたきりで来ません。彼に代わって私たちを導いてください、神様をくださいって民たちは求めました。そこでアロンは金、エジプトから持ってきた金や銀の風呂を火の中に投げ込んで子牛を作ったと書いてあります。そしてこれがあなたをの神様、あなた方の神様だ。要するに確かにアロンという人は言葉の人でした。伝説の達者の人でした。でも聖書の言葉をそのまま使うのか、彼は背骨がなかったという表現がしてあります。ある時ここでそう言った、アロンに背骨はなかったの？いえ、そう、この肉体の背骨じゃなくて精神的なことを言っております。その場その場で言うことが変わる。口の軽い人にはよくそういう人がいますね。その場その場で立場を変えて、昨日までああ言ってたのにコロッと変えて、そのうまいとこと言葉ですり抜けようとする、そういう人がいます。多分その類のこの精神構造を持っていた人であったようです。まあ横道それてしまいますけれども、そういうふうになるけれども、このモーセという人は40年、そしてまあ今日の話はここまでですけれども40年、そしてさらに40年後いわゆるイスラエルの民を引き連れてこのさまよい歩いた結果、最後はるかにその神様が与えてくださるそのヨルダンの地を望み見ながら、ビスカの峰でや山に登って頂きで、自分は入ることはできない、イスラエルの民たちがこのヨルダン川を渡っていくのを見ながら、彼は聖書に山の上で死んでいきます。120歳ですか、聖書的に年代を置いてきてるならば、この時もすでに、40年で80歳になってきた頃、神様から証明いただいた。 私はもうあと少しで80歳になる。モーセのような座り、傘の足元にも及びつかない。でも神様はモーセを証明されたのは80歳の。それならば神様はもう一度御声をかけてくださるかもしれない、あるいはそうでないかもしれない。神のみの領域ですから分かりません。まあ密かに心の中で思ってたり、そんなことないだろうと思ってみたり、そんなことありえないよ、いろいろ考えてるんですけれども、多分まあ自分のことはあまり言わないようにしましょう。神様のなさることは素晴らしい。80歳のモーセをこの静かに羊飼いとして日々を送っていたモーセを突然、さあ生きなさい、呼び出して偉大な技をさせるなされた神様。この時にモーセは証明を受けました。もうかつての、あのパラの上を恐れて命からがら逃げ出すようなモーセではなくなっておりました。神様がモーセを守ってくださる、確信に満ち溢れたモーセがこれからずっと登場で出てまいりますけど、その話はまたこの次にいたします。モーセは神様から証明されました。私たちにもいつ神様がどのようなことをさせようとしていらっしゃるか、私たちは知ることできないです。でも神様はあなたにはあなたの言うべき道、こちらの方にはこちらの方の行くべき道、ちゃんと用意していらっしゃって、そしていつ声をかけようかな思っていらっしゃるかもしれない。ですから私たちは信仰を持って、信仰の希望に満ち溢れて送ることができます。ケセラセラになるようになるさ、そういう人生だけは私たちは送りたくありません。自分というものをしっかり持って、要するに信仰というものをしっかり持って、神様がいつ御声をかけてくださってもはいとお応えできる心構えをしっかり持って、あるいはあなたは一生今の仕事についていなさいとおっしゃるかもわからんし、そうでないかもしれない。私たちの預かり知るところじゃありません。神様がご存知ですけれども、今日の箇所はモーセが証明を受けて立ち上がった、80歳で立ち上がってイスラエルの民を救おう、立ち上がった、その箇所を私たちは今日この聖書のから見てまいりました。神様の心を私たちは知りたいです。でも神様はなかなか、これがあなたに対する御心です、私の心ですよということを示してくださいません。でも必要な時にモーセを呼び出したように、私たち一人一人にその呼び出しようか、あの昔で言う赤紙ですか、長州あなた下手につながり、それがいつ私たちの上にかかってくる、もうあの かっていうか来るかわからないですけれども、もしもそういうことがあったら、はい、答えることができるように、私たちも自分自身の信仰を整えておく必要があると思います。アーメン。感謝します。